にちは、北欧の暮らしラジオです。このチャンネルは北欧好きのタクとケンがお送りする北欧好きの方へ向けたチャンネルです。デンマークを中心に北欧生活やホルケホイスコーレ、ワーキングホリデーの情報、日本との文化の違いなど聞くだけで北欧がどんどん好きになるラジオ番組です。よろしくお願いします。
お願いします。145回目ですね。
はいですね。
はい、ね、この数回ゲストなしでね、2人でケンさんと私と喋って重ねてきましたが、ね、今日は、数週間ぶり ?2 週間ぶりぐらいかな。
週間、そうですね、配信的には多分 2週間ぶりにゲストの方が来ていただいて、
うん、はい、いらっしゃっております。ノーフィルスホイスコーレ通われていた拓也さんです。拓也さん、よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、拓也です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今日は拓也さんをゲストに迎えして、3人で拓也さんの経験を中心にお話を聞いていければなと思っております。早速じゃあ自己紹介からお願いしてもいいですか。
あ、はい、じゃあ簡単に、拓也です。出身が岩手県盛岡市で、もともと日本では、高齢者介護施設で、介護士として2年間ソーシャルワーカー、社会福祉士として4年間働いてからデンマークに行ったっていう経緯があります。ノーフィルスホイスコーレ、ホイスコーレ自体に興味を持ったのが、大学2年生20歳の時でして、その頃は単純に、北欧の福祉ってすごいんだぞぐらいのことを言われて、スウェーデンの福祉を調べてた時にたまたまホイスコーレの記事にヒットして、じゃあここ行ってみたいなって思ったのがです。よく今の、ホイスコーレに行く子たちとか方々っていうのは大学を休学していくって方も多かったんですけれども、当時の僕はもちろんもう英語がもう何も勉強してないですし、あとあれですね、お金の問題ですね。岩手県って結構社会保障なのかな、結構充実してるのか、介護士として5年間働けば返済しなくていいという賞金があって、じゃあこの5年間しっかり働いていこうって決めて、まず社会人になったっていうのが、ホイスコーレに移行計画のスタート、第一歩となっております。で、そこで、ホイスコーレに、行きたいっていう気持ちを持ちながら働いてた中で、もともと単純に社会福祉を学びたいっていうところだったんですけども、介護士を2年間やって、で、その後、相談員に、職場内で異動になって相談員になるんですけども、相談員を2年ぐらいやった時にちょっと思い立ったのが、高齢者介護をやる上で、高齢者の方々をサポートするのはもちろんなんですけども、その高齢者介護を日本で受けるには、キーパーソンっていう、その人の息子さん、娘さんであるとか、お孫さんたちであるとか、そういう協力者が必須になってくるんですね。その方々とかの頑張る姿だとか、高齢者介護ってやっぱ本当に大事なことだとは思うんだけれども、それに人生をもうそっちに、なんていうんですか、ほとんど向けて頑張るっていうのは大切だけど、本当にこれでいいのかな、なんかもうちょっと緩やかにじゃないけど、気を張らずに生きれないのかなって思った時に、これ日本にホイスコーレあったらどうなるんだろう、成人教育をもっと発達させたい、どうなんだろうって考えたときに、ホイスコーレ作りたいって思ったのが、新しいホイスコーレ、ホイスコーレに行きたいという理由になったという経緯で、結果として、5年間の奨学金を満了して、よし、レッツゴーで、ノーフィズホイスコーレに行くことになりました。もちろん、英語は、社会人3年目ぐらいから3年間、勉強はやったんですけども、そこまで、強い武器にはならず行ったっていうのが、僕の自己紹介、英語力がない、社会福祉士がデンマークにポンと行ったっていうのが僕の自己紹介です。はい。こんな感じでいいでしょうかね。はい。
すごい。ありがとうございます。20歳ぐらいの頃から興味はあったけど、その奨学金のために5年まず働いてっていうところで社会福祉士ってやってますをされて、そこからフォルケホイスコーレ作りたいっていうのも、その5年の間で芽生えてきて、満を持して行った。はい、でなんかそんなストーリーなんですかね。
そうですね、壮大でしたね。なんかやったりするっていうか、あっという間でしたね、意外と。
はい、なんかこの、ね、さっきの拓也さんの言葉を借りると、英語できない社会福祉士がデンマークにポンと行っただけでもう、なんかめっちゃ聞くことあるなって感じが、ね、しますね。わあ、なんか、どっから聞きたいですかね、ケンさん。
あ、いいですか。じゃあ、一番最初にこう、まあ、北斎っていうところから今回、まあ、最初はスウェーデンか、最初はスウェーデンで、その後にデンマークのフォルケホイスコールを見つけてデンマークに行かれたっていうことだと思うんですけど、はい、その中でもさらに今回ノーフィンスっていう学校を選ばれた、うん、なんかその理由は何があったんですかね。
あー、ノーフィンスを選んだ理由は、もともと僕がその大学2年生の時、20歳の時に、二択だったんですね。ノーフィンスホイスコーデか、エグモントホイスコーデ。要するに、社会福祉に強いホイスコーデに行きたいなって、その科目があるところに行きたいなって思ってたんですけども、いざ、日本にホイスコーデ作るってなったら、ホイスコーデを作った日本人の人がいるとこ行ったらどうだろう。柴田忠夫さんって方がノーフィンスホイスコーデを作ったっていうのは聞いたことあったので、それで、ちょっとノーフィンスホイスコーデにしようっていうふうに決めちゃいました。
そっか、そこノーフィンスホイスコーデって日本人の方が作られた、で、あってましたっけ。
もう、あ、そうですね、そうですね。
ゼロから作られたんですよ。で、今も
そうですね、あ、ですね、一応、ボーゲンセっていうその町には住んでらっしゃるんですけど、直接的に、とか校長先生とかそういうのはやってないですね、もう。はい、講師で来るみたいな、なき運がよければみたいな感じで。
なるほど。でも、でも本当にそのフォルケホイスコーレを日本でも作るためには、じゃあやっぱりあのデンマークでフォルケを作った人、いや、フォルケを作った日本人のいる学校に行ってみようっていうので、はい、ノーフィンスを選ばれた。
そうですね。
なんかフォルケではどんな学びというか、何をこう専攻したりとか、どんな学びだったんですか、フォルケの間は。
あ、僕は春の前半は、ソース、あの、ミオさん、あの、ソースと、第2科目で、プラティカルサステナビリティっていうのを取ってました。後半は、ライフエデュケーションっていうのと、パーソナルリーダーシップっていうのを AB 科目で取っていたっていう感じですね。
ソースって何でしたっけ？
ソースは、ま、社会福祉とか、まあ、例えば、児童福祉、高齢者福祉、教育とか、そこら辺を、桃代さんっていう方が教えてくれたりだとか、僕が、はい、僕がソースにいた前学期は、その、千葉太郎さんも、1、2回だけ授業をしてくれたので、それを聞いたりとか、社会科見学で病院とか、たりとか、そんな感じのことをしてました。
なるほど。わあ、そっか。なんかすごい聞いてみたいのは、この社会福祉士としてね、5年働いた経験を持ってこの福祉国家であるデンマークに行くっていうのは、多分ゲストの方でも初めてですよね。この社会福祉士とかをやっていてっていう方が初めてだと思うので、拓也さんの目にはどんな風に映ったのかなっていうのがすごい興味があって。
ああ、そうですね。あの、大学生の時に学んでた理想をちゃんとやっているっていうのが最初のイメージで、よく日本の介護施設、この介護士、社会福祉士だけではなく、介護士として実際に現場でも働いてたことなんですけども、学校で学んでこそ、それは理想であって、そんなことやってたら、みたいなことを言う、やっぱりベテランの方もいる中で、日本、そのデンマークの教えを聞く限りは、それをちゃんとやれている。それがプロとしての専門職としてのプライドを持ってやってるっていうのが、デンマークすごいなって思ったところですかね。その、桃代さんの授業の中から、一つ中身だと。
本当に日本の、こう、まあ教科書に載ってるような、なんかこういう、あの、福祉が、やっぱりすごくいいですよっていうふうに言われてるようなものが実践されてる。
されている
デマークだった、
ね、感じましたね、僕は。はい、
具体的にちょっとどういう違いがあるのか、なんか、あの、私たちは全然素人だと思うんですけど、なんかもし、ね、 素人でも分かるようなものがあれば、
ああ、
違いありますよ。
そうですね。クオリティオブライフ、人生の質とかって言って聞いたことある
んですか、うんうんうんうん、
その部分を考えたときに、日本の施設でやっている介護福祉の人生の質、その中でも、介護保険施設、ちゃんと国からのお金ももらってやっている施設っていうのは、やっぱり施設で作った施設よりは自由度がちょっとお金も入りが悪かったりすることもあるんですけど、うん、その施設っていうのはやっぱり人生の質っていうのは、ご飯が食べれて、綺麗な服が着てて、そこの、すいません、いろんな言葉を出してて申し訳ないんですけど、マズローの欲求段階説っていう、生理的欲求が満たされて、承認欲求が満たされて、自己実現に行くみたいな、その中の、下の3個、3つぐらいの、その、まあ、生活が満たされて、生理的なところ、しっかりご飯食べてっていうのは、しっかり満たされて、人生の質って言っちゃってる感があるな、というふうに思ってたんですけども、デンマークだと人生の質の一番上の自己実現、その人がやりたいことをやるために何をサポートするかっていうところに視点がいっているような気がするんですよね。それが時間の使い方、その人の話したりとか話を聞いてあげるし、なんだろう。それはやっちゃダメだよ。薬は飲まなきゃダメだよなっていうその、押さえつけもないし、というところがデンマーク違うね。まあ、もちろん日本のその介護っていうのは、ホスピタリティで言ったらすんごい丁寧におむつ交換もしてくれて、1から10まで手伝ってあげるっていう部分では、すごいとは思うんですけども、1、2、3段階に欲求は満たしても、高次元の欲求を満たしてあげないんじゃないかなってちょっと感じたところでしたね。
うわ。なるほど。
心の部分、体は守れるけど、心を守れない日本。というか、うんうん、日本でもちゃんとやってるところはいっぱいあると思うんですけども、って感じで。
なんか今、私ちょっと前にデンマークに行った時に、高齢者福祉施設を1回だけ訪れる機会があって、ちょっとなんかお話を伺うみたいな機会があったんですよ。はい、デンマークに行った時。その時になんか部屋を見せてもらうっていう機会があって、なんかその時に、その人の部屋は、なんていうんですかね、ま、やっぱり私のイメージだと、こう高齢者の福祉施設だったら、なんかこうやっぱ危ないものはこう置かないとか、まあ、本当に、なんていうかな、そのまあ、本当に今、拓也さんがおっしゃったみたいに、こう最低限ちゃんと安全、怪我なく安全に暮らせるような場所を提供するっていうのが、なんかイメージとしてあったんですけど、なんかそこはもう、なんか壁一面に、なんかもう、すごい、高そうな食器とかガラスのインテリアとか置いてあって、でもそれは多分普通に住んでる人がこれが好きで、食器が好きでガラスが好きでみたいな、インテリアが好きだから好きで置いてるのみたいな、私でもこれすごくこの部屋いいでしょ、おしゃれでしょみたいなことをすごくこうその住んでる方に言われて、あ、なんかすごいいい、その時は本当になんか自由だなと思っていうぐらいの感想しかなかったんですけど、なんか今の話を聞いて、うん、なんかデンマークの福祉はなんかそこにこうフォーカスしてる、その自己実現のところにフォーカスしてるから、なんか一つ一つの部屋がなんかそういう感じになってるのかなっていうのが今知りました。
ああ、僕もそう思いました。初めてデンマークの介護施設の部屋入った時のワインセラーがある、写真がめっちゃあるとか高級そのめっちゃあるみたいな、そんなイメージだったので、自分の居心地のいい、それこそよくデンマークでヒュッケって言うじゃないですか、ヒュッケ、それが一人一人ヒュゲを作っているんだな、介護施設の利用者さん一人一人がって思います。
そのもちろんで今おっしゃってくださったみたいに自己実現っていうところはなんかこう叶えつつも、でもきっとその下のっていうのかな、マズローの欲求段階のその、ピラミッドの下側にあたって土台の部分もなんかしっかり、はい、ある程度はなんかこう満たされているような感じはするのかなと思うんですけど、なんかそのあたりとかってどういう印象を受けました？
デンマークの下の部分はまあやっぱ先進国でもあるっていうところもあって、まあ日本も先進国ですけど、そこが満たされてて当たり前、なんだろうなって思って、ご飯もちゃんとその人が食べたい時間に食べさせてもらえるっていうか出てきますし、おトイレもその人が求めればちゃんと連れていく。例 例えば日本の施設でもやっぱりどうしてもおむつをどうにかして、おむつじゃない状況にしてあげたいっていうケアはあるんだけども、その介護業の多さからやむを得なくおむつにするっていうパターンもあるので、そこら辺がその本人との説明、なんて言うんだろうな、簡単な言葉が、こう対話から対話で、本人さんと介護士さんの対話でできてるんだろうな。私はおむつを履きたくない、うん、おむつを履いてでもちょっと動くのは大変だからこれにしてほしいっていうのもその人の希望ですし、そういうところが、ちゃんと行き届っているというか、本人の選択によって介護されているんじゃないかなって思います。
結構言うんですね、じゃあきっとデンマークのその
人
たは、
うん、はい、ちゃんと自分の意思を、僕が、ノフィス・ホイスコーレに在籍してる間に、エグモント・ホイスコーレの方に、評判だけかな、お泊まりしにちょっと遊びに行かせてもらったんですけど、その時にヘルパーさんをやってる方がいたんですよ。日本人の方で、そのエグモントのティーチャーと生徒の間の存在なんか、そういう方から話を聞いたのが、日本だと、何々さんがこうして欲しそうだからこうしてあげますっていうのが、あっちだと、何をして欲しいか言うまで待って見ているっていう状況があるし、私、スマートフォン落としたから拾ってちょうだいって言われたら拾うけど、何も言わなければちょっと観察しているみたいな、そんな違いがあって、なんか優しさがないのかなって思うかもしれないけど、頼まれたこと、その人の希望することはちゃんと叶えてあげようする介護スタンスなのかなって、うん、そこは実際に僕がソースの授業で教えてもらったことではなかったので、まあ、そういうふうな教えを受けてやってるよって聞いたので、その方からは。だから、自分でやってほしいことは言わないといけないし、だからちゃんと、自分を表現する力も見せていないとダメだから、身につけるんじゃないか、感じたりしましたね。
なんか、日本はね、察する文化みたいなのが前提にあるから、落ちてたらスマートフォン拾って、なんかもう全然考えないで拾ってあげちゃうけど、それは逆に、まあ、悪く言えばその利用者さんの自主性を奪うというか、そういうことになるのかもなって思いました。信じて見守ってあげるっていうか、やっぱりその信じてることが前提でみたいな感じの、
なんか可能性をちゃんと信じてあげてるって思いますよね、やっぱり。
ああ、可能性を信じてあげてるんだ、すごい。なんかそれを可能にするデンマークにあっての特徴とか、なんか、まあ、文化的なものなのかちょっと分かんないですけど、何がそれを可能にしてると思いますか？
すごい難しい。
びっくりした。めっちゃ気になって。
確かに確かに。
デンマークってなんでか。信頼関係。信頼関係。もちろん、まあ、何事にも例外はあると思うんですけども、その、比較的信頼できるから、頼める。頼んだくらいで嫌われるって思わ、日本人だとって言い方変で、僕だったらですね、あ、こんなこと頼んで嫌われたら嫌だなって思って頼まないとか、
なんていうの、
そういうところを、人のことをよくまでも考えすぎちゃう。エゴまではいかない、エゴイストまではいかないけど、デンマークのよく個人主義とかって言葉が、ソースの授業にもあったんですけど、個人主義ができ、昔から根付いているから、それができるんじゃないかなって思いました。個人は個人。ただ集団ではいるけど、うん、アメリカとは違うまた個人主義だとは思うんですけど、それが、長年デンマークにはあって、できているんじゃない。
なんか良くも悪くも、よそはよそ、うちはうちじゃないですけど、なんかその、自分、なんかこれぐらい、これで嫌われたりしないかなとかじゃなくて、別にそこはもう自分がどうするかっていうだけで、周りの評価はそこまで気にしないみたいな。
そうですね。うん。あとは評価っていう言葉、今すごいありがたく、ちょっと借りさせていただくんですけど、教育の方法も、デンマークって評価しない教育ってよく言うじゃないですか。小学校、中学校、テストしない。日本人って常に評価されてきているから、やっぱ、 そういうの考えちゃうんじゃないかなって。そのバックグラウンドのやっぱデンマークは評価される教育じゃないから、まあそこまで深く、これをやったからこう思えるんじゃないか、まあ気にする、自分がこうしたいからこうするんだっていうふうな思考になるんじゃないかな。今ちょっとポッて思いついたので言ってたんですけど、そんな感じもあるんじゃないかって思いました。
そうですよね。なるほどな。なんか、利用者側で入ったときに、あ、なんか、こんなことお願いしたら悪いかなみたいなことで言わないとかもきっと起きるだろうし、なんか逆もしかりというか、やっぱりなんか、空気を読み合って遠慮したりとか、そういうのがなんか、ないみたいな感じがするのかな。うん、したければ言ってるし。で、嫌だったら嫌だってちゃんと言って、それが当然みたいな。
そうです。そこができる、できる国なのか、できる文化。うん、ちょっと、介護から離れて、ちょっと例え話をするんですけど、ドンフィンスホイスコーで、どこのホイスコーでも一緒かな。ご飯食べた後のドゥーティーってあの、お皿洗いだとか、片付けの時間。よく僕が、あ、ありますか、ね、やっぱり。一年通していて、違うセメスター、どっち、前半も後半も違うメンバーがいるんですけど、絶対毎回上がるのが、デンマーク人の子が、デューティーサボったっていう言葉が聞こえてくるんですけど、サボるっていうとこを考えたとき、まあ、やりたくないっていう自分の気持ちと、うん、それをサボったから、完全に弾かれるとは思わない。信頼してるから、サボるんじゃないかなって僕は思ったりしたと思って、
うん、
じゃあ、信頼してくれてるのは俺、デューティーやるわって思って、結構、代わりにデューティーやってました。そんな話を。
まあ、なるほど。
だから、うん、その違いもあるんじゃないかな。信頼してるからできること。うん。
信頼してるからこそサボれるっていうか。
サボれる。あと休めるとか、うん、うん。ちょっと今日は体調悪いから代わりにやってちょうだいっていうのもちゃんとした理由だと思うし。
確かにそうですね。うん、
あの習慣って結構、日本人からすると結構対応に困るというか、ちょっとなんかこう最初、面食らっちゃいませんでしたと。
あ、そのデューティーですか。
あ、そうです。あの、というか、まあ、デューティーは、あの、なんかその、あの別にデューティーだけど、デンマーク人からするとデューティーじゃないっていう感じの、その、別に、あの、なんか義務ですみたいな、生徒のルールですって言われると、多分わかんないですけど、僕は、その、やらないといけないことっていうふうに思ってもらえる。だけど別になんかデンマーク人からすると、まあ、そのもちろんやらないといけないことなんだろうけど、別にも必ずしもやらないといけないことじゃない。確かにあの、
うん、
僕があの言ったとこ、ジャフォルホイスポーレはお皿洗いは、お皿洗いはなんか別のボランティアの方がいてやってくれてたんです。代わりにその食後のテーブルを拭いたりとか、あとは配膳のなんかその大きなお皿を運ぶっていうのが主な生徒の仕事だったんですけど、でやっぱそれもなんか表があって名前を書いていくみたいな。で確実なんですけど、うんうん、やっぱり書いてるのは日本人だけなんですよ、ね。で誰も書かないみたいなことは結構よくあって、そのやっぱりこう日本わかんない日本人まあ結構前話したんですけど、これも日本人の中とかで、まあ、デンマーク人の時はそうじゃなかったかな、デンマーク人の中で日本人の中で話した時もやっぱりこうルールですって言われると。やらなきゃいけないから、僕は書くけど、なんかデンマーク人にとってはそういうふうに捉えてないのかなとは
思
って て、必ずしも、なんかやらなきゃいけないっていうよりかは、なんだろうな、あれは。まあ本当にその自分とのなんかこの、自分と評価っていうところのなんかバランスが、やっぱちょっと少し違うんだろうなっていうのは感じました、ね、
なんか、ちょっと湧いてきたので出してみるんですけど、こう、こと全体ってあるじゃないですか。それの順番がなんか違うのかなみたいな感じがして、日本だと全体があった上に個人があるみたいな感じなのかな。全体をまず良くして、その上で個人が成り立ち始めるみたいな。だからボランティアでこれやってねみたいなデューティーとかがあったら、日本人はまずそこに自分の時間使わないと、ルールだからやらないと感じに、で自分の時間を割いた上で余った時間で好きなことしようみたいな世界観で、で多分例えば分かんない、僕のこれ完全の今の感想で デンマークはそこ逆になってて、個がまずあって、それをやった上で、まずそれの、その先に全体のやりたいんだ、あれば全体のボランティアとかも、本当進んでやるよみたいな。まずはここを優先して、それで全体が成り立つんだ。そういう感じなのかなって思いました。
ああ、僕も今、それ聞いて、あ、確かにって思いましたね。うん。個があって全体に繋がってる気がします。うん。ま、デンマークに限らず、欧米諸国がそっちで、日本がやっぱ、ちょっと強くその集団から個になってるような気もしますね、なんか。うん。
全体主義っていう言葉もね、あったりするし、そう、まあ、ね、それがこう、いいのか悪いのか置いといて、そういう世界観があって。
なんか、ちょっと日本の文化とかも関係してるんだろうなとか、なんか今、
ね。
島国だから、デンマークも島国って島国かもしれないですけど。
面白いですね。ちょっと深まってきましたが、時間もね、どうぞいい感じなので、一旦ここで今回は切りまして、また次回、たくやさんと一緒に、このね、こと全体の話を深めるなのか、全然別の話になっていくと思います。また次回もたくやさん来てくれますので、皆さんぜひ次回も聞いてみてください。はい、ということで、今日はたくやさんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、これで失礼します。ありがとうございます。